こんばんは。経済総合分析手法です。本日は場の時流についてお話しいたします。場というのはですね、やはり多くの人が集う場所ですね。ここには結構やっぱり派閥のようなものがありますね。派閥はあまり良くないですね。みんなが楽しく集えばいいんですけれども、それでもなんだかその意見が一致するというか、共感し合えるというか、分かり合えるというか、そういったものの通る空間というか、共有できる空間というのがやっぱり何種類かあるから、どうしても派閥というのができてしまうんですよね。まあ私はそれを PDCA になぞらえて、まあ B 派閥とか C 派閥とか言ったりします。でこれがだから P 派閥ですね。プロダクションですね。プロジェクト、ものを作るということですね。この派閥というのはやはり保守的な感じですね。それに対して C ですね、チェックするパート、こちらはやはりチェックして前に進めたいので革新派ですね。商業的、工業的という感じはしますね。でそれぞれの主な役割を担っている人たちの、まあ、座長というか、そういった人たちの空気感でね、その人の集まりはできていきますけれども、でこれがこと国会などにおいては、ある党がある党の言葉に関してまるで耳を傾けない、一応傾けるんです、聞いたふりはするんですけど、自分の立場を崩さない、自分の世界観を崩さない。だから自分の世界観から相手の言ってることを聞くから、あまり理解ができない、もう否定否定否定という感じの答弁になってしまいますね。なかなか夢がない感じです。まあ、もちろんそれでも事実の認識であるとか、そういったことは最低限できればいいなとは思うんですけれども、そして多数決を取らざるを得ないんですね。結局それらは究極的にはすれ違うので、多数決を取って前、次のステップへ進めていかざるを得ない。でその多数決のたびにやはりステップが進んでいくということ、これがまあ民主制であって民主主義ですね。でまあことに、まあ、保守派の人がですね、まあ、民主主義というのはもう儀式的なものであるからなんかやってられないよっていう人もいるんだけど、けれども、まあ、一つの価値観でものを作り続けていけば、まあ、バベルの塔のようになっていきますから、やはり反対勢力というか別のその次元の見方をする人が、まあ、いることによって、まあ、議論が発生するということで、まあ、大衆にそのまあ議論の方向性を見せるっていう価値はありますね。そしてまあ常にやっぱり国民から見られているという緊張感を得ることができます。なのでその横暴というところをやっぱり抑止する機能は十分にありますね、民主主義にはね。そしてまあ民主主義というのは自流であるから、そこにだから政策で参加するものはその自流というものを感じて、またその責任を感じることができるということですね。なので今のだから答弁を減らそうという方向性は何とも賛同しがたいものですね。たとえまあ一見不毛なように思えても、それを続けることですね。まあ会議ですからね。会議においてだから、社内の会議、家族の会議において、やはりみんなの立場、みんなの世界観に関してやっぱり一回耳を傾けるってことが大切なんですね。そして思いっきり相手のもう立場に立つ、世界観に立って聞いてみて、でそこからやっぱりそれでも自分の立場からするとこうなんだよっていうと議論が進んでいき、お互いのだから理解が深まるんですね、ようやくそれによって。だから大切な会議だからといって、多くの会社ではだから似通った人ばかりを集めてしまうんですね。その人、補起人の人にとって大切なというと、だから同じタイプの人で延々と集まってしまうから、確かに意見の一致は早いし、その実際何かをやるとか場を整えたりする速さっていう意味では早いんだけど、会議という意味においてはやはりそのエゴとエースですね、これがまあ逆を向いてる人がですねいることによってですね、 話がやっぱり深まっていくんですね。あ、こんな見方もあったのかって。そしてまあ PDCA サイクルも回るわけです。そしてまあ技術者と、まあ、会計をする人っていうののまあ交流もできるんですね。それはまあランドスケーラーでいうところの水と土の人がいれば、まあ、技術者の人と財務の人ですねも含めてその意見をがくるっと回っていくということですね。これがやっぱり会議の姿であろうと思いますね。なので会議というものはやはりエッセンシャルな人間をやっぱり配置すべきなんですね。取締役もそうですね。同じタイプの人ばかりを登用すると議論が進まない。そしてまた資格がいっぱいできてしまって結果としてその愛する会社を守れなくなってしまうんですね。そしてまただから会議の進行によって多数決を取るたびに何かが決まっていくっていうこと。そしてやっぱり国会と同じように、まあ、会議においてもその時流というのをつかむことができるんですね。なのでだから犬飼首相の、まあ、分かってくれるっていうような言葉はあったと思うけど、ああいうことになる前にだから国会が会議として機能していればですね、反対派のだから不満をちゃんと吸収しきれていればね、そういった実力行使というものを発生させないで済むわけです。やっぱ相手への共感と理解っていうのをね、やっぱ国会ではやるべきなんですね。だから今のだから政権も頑張っている面もあるんですけど、けれどもだからやっぱ相手への共感ということ、自分のだから世界観が全てじゃないということ、日本においてはとても重大なだから事件が発生しましたね。自然災害があり、そしてそれに対してやっぱ国民が深くやっぱ傷つき、それに対してやっぱり支えてくれるものをみんな欲しがった、そんな時代が平成末期でありましたけれども、そして今は打って変わって前へ進もう回そうという感じでありますが、やはりそのタイミングですよね。まだ価値が残っている間から回そうという気持ちを持つべきなんですね。価値が、そして執着も、そういった執着や価値といったものがですね、全部はけてしまってから、ああもう一回作り直さなきゃな、じゃあやっぱり競争優位が保ちにくいので、そういったものがある段階からやっぱり余裕だと思わずにやっぱり回すということですね。まあ、自然と触れ合うということをやっぱり日頃からしていくことでですね、価値を維持して時代もだから難なく乗り越えていける、乗りこなしていけるということなんですね。なので日本の役割はとても重要だから、頑張っていきたいですよね。やはり大きな一つの証券というものだけがあったら、やはり傲慢に陥りがちでありますから、これをやっぱり諌める何かが必要でありますね。で、我が国というのはだからこのおもてなしのこのオタクの心ですよね。戦乱の多かったところから見れば本当に憩いの空間であって、そこでやっぱ価値を培ってきたというのが私たちの強みですから、本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。